文化放送大竹まことゴールデンラジオメインコーナー大竹メインディッシュ、今日は大竹まことさん祝日のためお休みということで、はい、阿佐ヶ谷姉妹のお二人と引き続きお届けいたします。
お願いします。
メールご紹介しましょう、はい、埼玉県越谷市にお住まいの女性の方、純島ファンさん、
はい、
久々の休日で今日はオンタイムで聞いています。私の夏の思い出は5年前になります、うんうん、阿佐ヶ谷姉妹さんとタブレット純さんが共演したライブ、は
い、
純と姉妹1を見たあの日、阿佐ヶ谷姉妹さんとタブレット純さんの何とも言えないあったかい究極の癒しの世界に心が射抜かれました。あれから純と姉妹2の開催を楽しみに、どんどん年々売れてチケットが取りにくくなっていく姉妹さんの単独ライブを見て、純さんのライブも見てと癒しの世界の虜になりました。若いって素晴らしいで始まったあのステージが昨日のことのように思い出されます。でもそれは2015年夏のこと。これからも応援しています。
ありがとうございます。
5年経った、
経ちましたね。
あの浅草の、朝日ビールの ホールだったんですよね。あの金色のなんかこうね、雲だとかなんとかっていうのがね、ついてるところなんですけど、はい、あそこがもう閉館になってしまって、
劇場なくなっちゃ
なくなってしまったんですよね。で、それも含めていろいろと本当に思い出深い、あの回でしてね。若いって素晴らしい、歌ったわね、懐かしいわね。
3人であのひらきひらのすごいあのフリフリのドレスを着て出てって、
ベルサイユみたいなね、
そう3人でうち来てね。で、ジュンさんが一番可愛いってね。
そうなのよ、そうなのよ。
大体一番可愛いんですよね。
大体一番いいとこ持ってくるよね、ジュンさんね。
それで歌ったりね。
また本当にちょっとできるようにね、したいですね。
そうですね。単独ライブも、合同ライブも、ね、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
本当にこれからね、ちょっとできたらなと思います。
はい。じゃあ、純島ファンさんにもお風呂のまこちゃん差し上げます。今日はゴールデンラジオの出演者が選んだ夏の歌をお届けしておりますが、はい、じゃあ、今度は阿佐ヶ谷姉妹、姉のえりこさんの順番で。
はい。はい、私はですね、ここでですね、夏の歌といいますか、今日が山の日だということもございまして、ちょっと山にちなんだ歌を一曲お届けしたいと思っております。サウンドオブミュージックという映画のね、ミュージカル音楽、ミュージカル映画の中から、すべての山に登れという曲になるんですけれども、あの、私、小学校の6年ぐらいだったかな、うん、一番初めて、その、最初に、そのサウンドミュージック見てから本当にハートを打ち抜かれて、うん、もうその修道場のマリアさんと、その修道院とかの、その世界にですね、ものすごく憧れて、中学校の頃、何回かこう、地元栃木のですね、あの、教会の前にちょっと佇んで、このままちょっとあの、修道場として入ろうかしらとかね、勝手に思ったりとかしてたことがあるぐらいだったんですけど、でもそのぐらいもサウンドミュージックの歌もすごく好きで、この曲はあのマリアがすごく悩み事を抱えて一度修道院に戻った時に、あの修道院の一番トップの、
院長
先生が、はい、あのマリアに向けてちょっとあの背中を押すために歌ってくれた歌になります、うん、まあね、あのちょっと英語の歌なんであれなんですけれども、うん、まあよかったら聞いてやってください。聞いてやってくださいって言って、私が歌うわけじゃないの？自分の曲みたいですね。それではお聞きください。サウンドオブミュージックで、すべての山に登れ。
サウンドオブミュージック、映画サウンドオブミュージックのサントラから、すべての山に登れお届けしておりますけれども、うん、はい、あの私もすごい好きな映画で、
よかったです。
はい、マリアさんは私の理想の女性像です。はい、
あら。
マリアさんが理想だったんですね。
はい、私もマリアさん理想の女性、
理想の女性ですよね。
はい、そうなんです。で、
現実はマリアさんと正反対のような妻と、うん、まあ、
ちょっと何でも
過ごしてるっていう、
どういうこと、そこも詳しく聞きたい。
しっかりさ、しっかりされたね、
しっかりされた、
しっかりされた奥様でらっしゃって、
ね、いい曲です
よね。なんてことっていうの、変な話ですよね。別に何もディスってるわけでもない、
正反対だ、
ちょっと私たちが勝手に慌てちゃって、もう本当に、
これあのラストシーンでもこの曲が流れますよね。
はい、そうなんです、うん、あのトラップ一家が最後にその山越えをして、ちょっと自由の国というか、
ナチスから逃れるようにしてっていう、
は
い、
にあの山を登っていくというところで、
だけでもかかる、
かかるのよね。こんなに負けずにちょっと勇気を出して立ち向かって行きなさいよっていう、そういう、それがあのこの深みのあるね、シスターのね、メゾソプラノというかアルトというかで歌われてるのがすごくいい曲なんですよね。はい、
はい、
修道女になろうと思ったの。
そうなのよ。 でも慣れなかったの、規則正しい生活に向いてないなと思ってね。
まず早起きできないです
ね。そうなんですね。
できないからって。
マリアに憧れてたんですね。はい。
はい、さあ、じゃあメールをご紹介しましょうか。はい。はい、次はじゃあ、美穂さん。
はい。はい。そうですね。はい。ラジオネーム、月の音さんからです。はい。山の日、今日は祝日なのですね。うん、懐かしい曲が次々と嬉しい限りです。かれこれ7年ほど介護の仕事に従事、はい、昨年はぎっくり腰、まあ、今年は膝を痛め、うん、コロナ禍もあり目下失業中ですが、今日の選曲はドンピシャ。さっきから何度も大笑い、いい初期払いありがとうございます。沖縄を、あ、沖縄をじゃない
沖縄を
沖縄を
沖縄って何ですか。大竹を、大竹をお休みですが、
大竹沖縄ですね、
大竹沖縄、ね、大竹沖縄
沖縄って何
沖縄って何でしょう、読んじゃったんです。
どっちも沖縄沖縄、
ね、大竹を沖縄をね、がお休みですが、こんな女子会風も素敵です、うん、嬉しくてメールいたしましたということですね。
ありがとうございます。
女子会風になりましてね、ぎっくり腰大丈夫でしょうか ね
介護職は本当に満身創痍でね、うん、大変なお仕事だと思いますけれども、ね、今まあちょっとねお休み期間中ということですから、ね、まあ、ちょっとその間に体のお休みとメンテナンスして、またね新しい踏み出しをしていただければ、
うん、
今日はじゃあ笑っていただけたならよかったわ。もう本当に沖縄にもよろ沖縄にもよろしく伝えておきますね。
なんかちょいちょいあの送信元読もうとしたり大竹沖縄沖縄としたり、
やり慣れてないじゃないですか。
さすが芸人さんですね。
はい、はい、
じゃあ続いて、
はい、じゃあ私の方行きましょうか。はい、はい、埼玉県三郷市の67歳の女性、ラジオネームペコちゃんさんから。はい、子供の頃には大きなスイカをテーブルの真ん中に置いて母が割って、それを私たちは真っ赤かな甘いかなと切り終わるのをワクワクしながら待っていました。今は丸ごとのスイカを買うことはなくなり、スーパーにもカットされたスイカが並んでいます。時代は変わりましたね、ということで、スイカも本当夏の本当に目玉、もうなんかメインみたいな感じだったものね。美穂さんスイカ好きだものね。
スイカ好きです
か。あ、そうですか。
好き、スイカ好きです。そう、丸ごと買うっていうのはね、なかなか。
以前もほら、小玉スイカを買おうかどうか迷って結局買わなかったなんて話をしてたものね。
そうですね、今もっぱらカットスイカをね買って。そうね、
私はほら
340円ぐらいで、
それでね300円だの500円だの迷うよね。私もともと胃弱だったから、やっぱり、
う
ん、ちょっとスイカ水物だから、やっぱりすぐにお腹壊しちゃいそうになるから。
こちら東京都小金井市にお住まいの男性の方、はい、ケムール人さん、
はい、はい、
数年前の夏休み、絶対人には言えませんが、夏休みに連れて行ってはいけない関係の取引先の女性と関西へ旅行。
あら、
そして泊まったホテルでなんと、うん、その取引先のお偉いさんと遭遇。
やだ。
その方もありえない人を連れてました。
じゃあいいかも。
4人は何も見なかったようにすれ違いました。生きた心地がしませんでした。悪いことはできないものです。しかしその取引先との関係はとてもスムーズになりました、
まあ、じゃあいいですね。
秘密の共有
ってことです、ね、まあすごいわね、やっぱり持ちつ持たれつでね、
そういう時だけ会うのよね。
そうなの。あ、そんな、すごい会ったことあるみたい。なんかあったの、美穂さん。
はい、恋愛経験豊富ないい女風のことを言いました、今。
私はほら、あのね、蕎麦屋さんの、あの、店長に口説かれた一つでやってますから、
ね。
恋バナはね。
一ネタ
一つだ、恋バナの引き出しにその一つしか入ってませんから。
いや、じゃあ得意げになんか、顎に手なんか置きながら、ね、そういうことがなんて言わなくて。
そんな風にね、体験してみたいものですけれども、ね。
本当にドラマみたい ね。あるところにはあるのね。
はい。じゃあ続いてその、一ネタ推しの美穂さん。
美穂さん、はいはい。
はい、ラジオネームですね、あの千葉県四街道市の須田しき子さん、
はい、
52歳女性の方、
うん、
はい、もう何十年も前の夏の思い出、
はい、
イコール野球の応援です。あ、吹奏楽部に所属するものの避けては通れない野球の応援、
はい、
約3時間楽器を持ちながらの立ちっぱなしの応援。あら、大変。効率でありながらもなかなか強豪校のため勝ち進むにつれて日焼けも増していきます。翌日には卒業アルバム撮影が予定されていて、たまにしか開かないアルバムでも真っ黒な仲間を一番最初に見つけることができます。今年はいつもと違う各地の夏の野球大会ですが、思う存分に白球に思いを込めてほしいです。頑張れ、ということですね。
そうね、 まあ、本来だったらその野球部の方たちだけじゃなくてね、うん、応援の方たちも戦ってる時期だったのね。
立ちっぱなしなんですね。
炎天下で応援団も大変ですよね、ブラスバンドとかね。
暑、うん、いしね、楽器がね。ね、
何だったのか。
楽器が暑いし、ね、
そう、でも金管ね、そう、金管楽器だったりね、何でも暑いわよね。
そうよね。
私もブラバンやってたから。
お姉さんブラバン。
小学校の時ね、ブラスバンドだったんですよ。で、トランペットだったり中太鼓だったりやってましたから。
やってた。
夏の時のね、暑い日の練習はもう本当に大変なの分かります。
外で意外とやりますもんね、ブラスバンドの練習ってね。
そう、外でやるね。
そうなのよ。
お姉さんはいわゆる夏って合宿とか部活で合宿したりするじゃないですか、
はい、私はそうですね。でも合宿って言って思い出があるのは、高校の時に入ってた落語研究会の、の夏合宿。文化系
渋
い。私が部長やらせてもらってて。
部長だったの？
そう、でももう本当に私と1年生2人ぐらいしかいないような弱小部だったから、コピーバンドをね、アルフィーのコピーバンドやってたんですけど、そのバンド。
落語研究会。
そうなんです。兼務してたんでね。
ね、
でそのバンドの子たちにも、幽霊部員みたいにね、名前を貸して入ってもらって、うんうん、夏合宿はその子たちも来ちゃって、もうすごいなんか仲良しで楽しいだけの、楽しいだけのそのね、合宿でしたけど、学校の中に寮があって、そこで合宿ができたので、
学校の中に、
学校の中にね、泊まれる合宿所があったの。そう、そこにか泊まってたのね、懐かしいわね。
ちなみに お知見の時 の、はいはい、そのお名前は何て言ったんですか。
講座名ですか。
はい、講座名。
講座名はジョン・ノレンという名前でやってました。ジョン・レノンに似てるっていうことでね、先輩に。
そう、レノンにも似てるしね。
そうそう、
アルフィの坂崎さんにも似てるし、ね、
でも坂崎さん似てるって言われるようになったのは本当に最近よ。やっぱり最近なのよ。
最近なの。
最近なのよ。そっかじゃないのよ、ちっちゃい声
で。美穂さんは部活は何やって
るんですか。部活はですね、高校、部活じゃないんですけど、なんか高校だとちょっと音楽科だったので、副科の楽器でサックスをしてたんですね。
そうね、音楽の短大、ね、高校と短大だったもんね。
で、アルトサックスをやって、なんか、でも、なんか、秋にコンサートみたいのがあるので、こうみんなで合宿に行って練習したり。
どこら辺に行ってたの？
なんかね、清里になんか行ってね。
まあ、
あら、おしゃれ。
やっぱり私立
高原じゃないですか。
高原に行って、でなんか何日か練習するっていうのをしてましたけど、ね、
でもそんな思い出一つも聞いたことなかったわよ。結構付き合い長いのに、なんか思い出、ね、なかったの？なんか思い出、
何かし、なんかなんだかしらね。
ないな、これ。ないのね、清里に思い出が。
あんまりないのよね。
なんか練習の合間に何食べて美味しかったとか、そういうのないんですか？
みんなでなんか目玉焼き食べたりとか。
何その話。
目玉焼き食べた記憶は。
何目玉焼きって。カレーとかじゃなく目玉焼き食べたの？
目玉焼きを食べた記憶。
不思議な
思い出ね。あんまり記憶ないのよね。
本当に。
福島県郡山市にお住まいの49歳の女性の方、はい、こんちゃんのお母さん、
はい、
ラジコで拝聴しています。私の夏の思い出は21歳の時に大失恋して昇進のままバイクで夏の北海道をテントを持って旅していたことです。ボロ雑巾のようになった私の心身を北海道の大自然と旅の途中で知り合った旅人たちが癒してくれました。お金はなかったけど、あの夏の北海道の旅の時間と経験は今でも私の心の支えになっています。途中で旅の時間がなくなり、富良野の農家さんでアルバイトさせてもらったのも良い思い出です。今年50歳になるのでコロナが落ち着いたらまた旅に行きたいです。
本当に素晴らしい、かけがえがない ね旅ですね。
若い時に行っとくもんですか ね
私もね、そういえば花巻かな、岩手の、
はいはいはい、
花巻に学生時代に一回テント持ってお友達とキャンプみたいなところ、野宿みたいな状態ね、ほとんど、うん、公園かなんかにテント張ったら、うん、なんか東京で大学の先生やってらっしゃるって方が、うん、たまたま実家に帰ってらして、で朝にねおにぎり差し入れてくれたりとかして、なんかすごいそういう、やっぱり今となっては本当に貴重な体験ができた夏の思い出ってあるわね。急に思い出したわ今。
そう、聞いたことなかった
もん。そうね、私も話したことなかったわ。
忘れてるのだ
から、意外とこう長い付き合いでも、はい、まだ聞いたことないエピソードとかっていうのあるんですね。
そうですね、かもしれませんね。
そうだったのは懐かしいわね。
そのやっぱり夏とい夏の思い出といえば恋バナですけど、はい、やっぱりそういうのって本当に掘り起こしてもないないんですか。
恋バナ美穂さんある？
だから私はだから一つしか入ってない
んで引き
出しに富士そばって言っちゃいまし
たね。
店長とバイトしてた頃に口説かれたっていう。
口説かれたっていうその話一個なんで、それは夏じゃなかったんでそれないですね。
お姉さんの引き出しになんかないんですか。
私も
淡い思い出で
なんかあるでしょお姉さん。
あ、だからだからそのそうね、だから花巻に行ったのはその大学時代のお友達何人かと行ったんですよ、うんうんうん、でその中にちょっとお付き合いしてた方もいたんですけど、でもなんか本当にみんなグループで楽しく仲良くっていうことなので、うんうん、2人だけの淡い思い出みたいなのはないですね。あとその方とは八ヶ岳に登ったりとかもしたんですけど、
山男だったね。
そうそう、うんうん、あと燕岳とかね、うん、なんか登った時の景色とか全然覚えてなくて、燕岳っていうところの途中で食べたスイカ、あれが美味しかった、うん、っていうことしか覚えてないわね。色気はないですね。
ないですね。
スイカでした、
はい、スイカのことを覚えて
る、ね、はい、
無駄な時間を過ご
して無駄な時間って言わない。なんか私にとって大事なもの、
ね、はい、じゃあ続いて阿佐ヶ谷姉妹美穂さんの選曲に行きましょうか。
はい、
はいはい、
何にします。
ではね、じゃあまず曲をね聴いていただきましょう、1986オメガドライブ君は 1000%。
ね、懐かしい曲ですけれども、今なんて曲紹介しました。
1986オメガドライブ
1986じゃなかったんじゃないの。
カルロス・トシキ&オメガドライブ
違う、
なんか1986みたいです。
1986じゃないの。
あ、そうなんですか。1986って言ってしまいました。
1986オメガ、私たちの中ではやっぱりカルロス・トシキ&オメガドライブの方がやっぱり印象が強いからね。
そうですね、
そうなんです。
もうね、ここのねオメガドライブさんは難しいのよ。オメガドライブって言ってる人もいるし、
そうそう、オメガドライブさん、
でオメガドライブって言ってたり
する。オメガドライブさんと言ってない、私は。
美穂さんは言ってないけど、そういう呼び方の人もいるのよ。
そう、杉山清隆さんの時もあるし、
そうそう、カルロス・トシキさんの時もあるし、ね、カルロス・トシキさんの時もあるし、1986もあるし、
あ、そういう時もあるんですね。そうか、そう、ちょうど私が小学6年生ぐらいの時に、うん、ドラマの主題歌がなんかだったんですね、うん、ですごいなんかそのカルロス・トシキさんがなんかこう T シャツにこうジャケットみたいなのでこう歌ってて、すごいなんか都会派な感じでかっこよかったんです。でみんなで学校のみんなで歌ってたりとかして、うん、でうちだと大きい鏡の前で一人で歌ってたりとかして、
一人で鏡の前で
歌ってたりとかして、
やる気ね、
ちょっと鼻声にしてちょっと君は 1000% みたいってちょっと歌って
た。ちょっと似てますね。
ちょっと似てます、
レアなモノマネ。
そうそうやって、なんかそういうかっこよかったんで、うん、これ今も好きですね。これ欲しいよって、
吸ってねえじゃないのよ、吸ってねえじゃないのよ。大竹さんいないから何でもやっていいってことじゃないのよ美穂さん。
でも意外と男の人歌うのが好きですね。
あ、でもそうかもですね。そうかもしれないですね、うん、あんまりフリフリした曲あんまり歌わないかもね。
あ、じゃあちょっとなんか男性的なんですかね本当は。
あ、そうよ、だって夏の時にほら夏休みにどこにも連れてってもらえないから、うん、近所の酒屋さんでポテトチップスとあとアイスと、ね、あとジャンプ買ってきてずっとうちで読んでたって言ってたもんね。
そうです、ジャンプ派でした。
ジャンプ派でした
よ。少々コミック派じゃなくてジャンプを買って、一人っ子なんですけどジャンプを買って読んでましたね。
なんかだからちょっと
男子っぽいんですかね私。
なんか少女のなんか思い出、夏の思い出みたいな感じじゃないのよね。
そうか、
なんかこうすごく憧れた有名人の男性とかっていなかったんですか、恋焦がれたみたいな。
ねCCB
CCB
バービーボーイズさん、
うん、とコンタさんとか、
コンタさんの影響でアルトサックスを、ね、やったんです。
すごい、それは
でもコンタさんはソプラノサックスなんですけど、 そこはちょっとアルトサックスでなったんですけど、
ちなみにお姉さんが憧れてやまなかった男性有名人っていうのは
いるもん、ね、
私は高校時代は平見木次郎さんに憧れてたんですけれども、ククーじゃないですよ。ちょっと渋めの方がね好きだった。あと桂歌丸さん、はい、学校抜け出して講演会に聞きに行ったぐらい好きだったんですけど、でも
あのいい東京に出てきてからもう伊藤四郎さんとか、ね、シティボーイズさんとかがもう本当にもっぱら憧れで、はい、なんかね今時俳優みたいな方は特にもうそっちのけでね渋めでばっかりお好きでしたね、
はい、以上大竹まんじゅうでした。